説教、新しい神殿が建つ、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日は総会の日でもありますね。そして、2022年度の、主題聖句を、一緒に見ていく時にもなっています。もうすでにね、皆さん前の方にこう貼られていますし、礼拝の中で一緒に読んできていますので、少しずつこう皆さんの中に根ざしてきているかもしれませんけれども、改めて、特にちょっとね短めにしてあるので、その全部の9節のところを一緒に読みながら、それを受け取っていきたいと思います。で、今年度のテーマ聖句、この主題聖句は破壊書なんですよね。破壊書、破壊書、あんまり聞いたことがねないんじゃないかなと思います。少し珍しいというか、普段の教会生活の中でそんなに目にする、ね、機会がないところかなと思います。で、実は私もそうなんですね。今まであんまり、自分の教会生活の中で破壊書に、接する機会っていうのは少なかったと思います。でも一回っていうかね、数回その時期に印象に残ってこの破壊書と向き合ったことがあったんですね。それは私が新学生の時の出来事です。出来事ですって言っても、ただその破壊書のメッセージ聞いたということだけですけれども、当時私アメリカのその新学校に行っていて、で、その教会にね、もちろん通っていたわけです。で、後半の方は私の兄が牧会していた教会でインターンも兼ねて行ってましたけれども、最初の方はですね、家の近くのね教会に通っていたんです。で、ただ家の近くって言っても、その私が住んでいたそのアメリカの地域っていうのは、アメリカの中ではそんなにどちらかっていうと田舎じゃないんだけど、でも田舎っていうかそういう微妙なところにありまして、で、しかもですね、アメリカは結構広大な田舎っていうか、広いんですよ、とにかくね。だから建物と建物の間も離れていて、車がないとね、本当に生活成り立たないって、まあ、この辺りも近いところあるかもしれないけど、もっとその規模が大きいみたいなところがあります。で、歩いていける近くのところにも多少教会あったんですけれども、まあ、ちょっと私はピンとこないところだったので、さあどうしようかなと思って、で、ここに行ってみたいなと思ったところに通うようになりました。で、そこがですね、もう結構30分とか40分とか歩いていく距離があって、で、しかもですね、これ完全に余談ですから本当に気を抜いて聞いてほしいんですけども、アメリカってその地域はね、鹿がよくいるんですよ。で、よく車に激突して倒れてる鹿とか、なんか道端に横たわったりしてるところをトコトコトコトコトコトコと歩いて、まあ、30、40分かけてその教会に通っていました。私が行っていたその教会は、まあ、白人系の方々が多かったですね、アメリカ人の教会で、そしてちょうどその時そこで牧会をされていた主任の先生が、この破壊書から、シリーズで、まあ、公開で説教をされていたんですね。で、やっぱり私も破壊書ってそんなに開いたことなかったから、とても興味深く、そしてですね、ただ興味深いというだけじゃなくて、何かとてもね印象に残る内容でメッセージを取り継いでいただいていたんです。で、とても印象に残っていたので、私もその当時のね、これと同じメモですけど、メモにたくさん書き込んであって、今になって振り返ってますけれども、まあ、その時からいつかこの破壊書にね取り組む時が来るんじゃないかなって、いつかもう一度ここじっくり読みたいなという気持ちもあったし、まあ、そんな予感というか、そういう気持ちがありました。で、そういう中で、今年度迎えるにあたって、昨年度の途中からだんだん私の中で神殿の再建というのが何かこう心の中に浮かんできて、だんだん迫ってくるような、そういう思いがあったんですね。それで、旧約聖書の中でも神殿を再建するっていうところとか、新しく建てるっていうところはいくつかあるので、まあ、ちょっとずつ見ていきました。エズラ記、ネヘミヤ記、ゼカリア書、エゼキエル書、まあ、いくつかのこういう神殿関係のね、書を読んでいく中で、ハガイに来て、まあ、その時にその思っていたことがですね、蘇ってきて、あ、ついにこの時が来たのかなというふうに感じたんですね。あ、ついにこの時が、この破壊書に取り組む時が来たんだなって、まあ、そういうふうに感じました。で、そう思って見てみますと、言ってみればこの3年間の まあ、前々、一昨年ですね、一昨年の年度から考えてみると、見よ、新しいことは私は行うって、御言葉で語られて、そして昨年度は、新しい葡萄酒、新しい皮袋にって語られて、その続くものとして、この御言葉はあるんだなって、まあ、そういうふうにこう不思議な導きを感じていったんですね。そして、今日の箇所のところでは、新しい神殿は、期せずして、全然狙ってないけど、新しいシリーズの3年間だったんだって、まあ、そういうふうに感じさせられたんですね。この新しい神殿っていうこと、これをこの1年間心に留めて、教会として一緒に歩んでいきたいな、まあ、そういうふうに思います。さあ、じゃあ読んでみたいと思います。皆さんで、いつもはね、こちらですけれども、今日はフルバージョンで9節全体を一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので、ご一緒に9節を読んでみたいと思います。いいですかね、いきます。せーの。この新しい神殿の栄光は、昔の神殿に勝ると万軍の主は言われる。この場所に私は平和を与えると万軍の主は言われる。はい、ありがとうございます。まずこのハガイ書がどういう書なのかということを簡単にご説明したいと思いますね。この新しい神殿の栄光は昔の神殿に勝る、そう書いてます。まさにこれなんです。つまり神殿を建て直す、壊れてしまった、かつてあったけれども滅んでしまった神殿をもう一度建て直す、その出来事がこのハガイ書の背景ですね。もう少し具体的に話しますと、だいたい紀元前の600年ぐらいに一回このイスラエルの国、イスラエルの国っていうか厳密にはユダの国だから、イスラエル民族の国が全部滅んでしまうわけですね。壊滅する、国が滅ぶということを経験します。滅ぼしたのはバビロンという帝国ですね。バビロニアという国が滅ぼして、そして重たるイスラエルの人々も捕囚していってしまいました。つまり囚われて連れて行かれてしまったということですね。そして50年後にですね、今度はそのバビロンの方が滅ぼされてしまうんですね。まさに栄枯盛衰ですよね。たった50年後にその超大国だったバビロンが滅ぼされてしまう。今度はペルシャっていう国がやってきてそれを滅ぼすんですね。で、このペルシャの出来事というのは神様の計画の中でも語られていますね。まあ、言ってみれば、予言の言葉として、それはあらかじめってことじゃなくてね、神様が計画されていたこととして書かれています。ペルシャのキュロスという王様がやってきて、そして、そのバビロンを倒して、でイスラエルの人たちにいいよ帰ってって言うんです。戻りなさいと、自分の国に。で、国を立て直して構わないと、こういうふうに言うんですね。もちろんその支配下でということだと思いますが、そして神殿も立て直していいよって、まあ、ですから本当に驚くべきことですね。神様が御手を働かせて、そのペルシャの王様にそれを許可させたということです。こうして50年が経って、イスラエルの人々は自分の国に帰って神殿を立て直し始めるんです。ところがですね、50年間空けてましたから、もう周りの民族は強くなってたんですね。で、帰ってきたイスラエルに対して、ものすごくいじめてくるわけです。邪魔をしてくるんです。神殿を建て直そうとしたら、あんなん建てさせたら大変だって言って、妨害を一生懸命してくるんですね。まあ、そのために、15年間にわたって、その工事がストップしてしまうということが起きました。そして、それをいよいよ再開させようって、その時の、預言者の一人がこのハガイということです。まあ、ですから足掛け65年間間が空いて、もう一度神殿を建て直そうって、それがこのハガイ書の背景だということですね。まあ、ですから内容としても、神殿を建て直すっていうことを励ます、叱咤激励かもしれないですね。ちょっと厳しくもあり励ます、そういう主の御言葉が語られています。で、この背景も合わせて、今日最初に心に留めたいポイントは何かって言いますと、この神殿の再建ということは、単なる建物の問題じゃないということなんです。単に建物が建て直されるっていう話ではないんですね。バビロンから、そして戻ってきて、またそれも妨害されて、神様との関係が一度完全に壊れてしまった、この民が、50年プラス15年、60 65年の間を空けて荒廃して完全に壊れてしまっていた、その神様との関係をもう一度立て直そうとする、そういう出来事なんだということです。単に建物の話ではない、神様との関係の話なんだということ、このことをまず今日最初に心に留めたいと思います。私たちも神様との関係をもう一度立て上げていく、そういう一年を歩み出していくということですね。別に皆さんの神様との関係が壊れているということを言いたいんじゃないですよ。そうじゃないけれども、もう一度新たに、もう一度見つめ直して、もう一度神様との関係を立て上げていく、そのことを今年度語られて、実際それを一緒に歩んでいきたいと思います。さあ、じゃあもう一度9節のところを読んでみましょう。次のポイントに行きたいと思います。今日は9節をね、しつこく読んでいきたいと思います。いいですか？行きます。せーの。この新しい神殿の栄光は昔の神殿に勝ると万軍の主は言われる。この場所に私は平和を与えると万軍の主は言われる。はい。第二に心に留めたいことは、実はこの新しい神殿、そしてもっと素晴らしい神殿が私たちの時代にはすでに立っているということなんです。私たちは一番素晴らしい、一番素晴らしい、まあ、天の神殿が一番素晴らしいのかな、でもそれと同じだけつながっている、そういう新しい神殿の時代にすでに生きているんだということ、このことを二つ目に心に留めたいと思います。皆さんご存知かと思いますが、私たちが今生きているね、たった今この現時点に神殿はありますかって言ったら、その建物としての神殿ってね、もうないんですよね。ご存知でしょうか。旧約聖書にははっきりとね、神殿建てなさいって書いてあるし、こうして何度も建て直される話出てくるし、イエス様の時代にも新しいの建ってたし、神殿あったはず。ところが今はもうないんですよね。イスラエルの、今のイスラエルのね、エルサレムに行ってみても壁の一部が残っているだけ、ほぼその神殿は神様の神殿としては残っていない。じゃあ私たち関係ないんでしょうか、この話。何かこう架空の話でしょうか。そうではないんですね。実は私たちはもっと素晴らしい神殿の時代に生きているんです。さあ、そのことを確認してみましょう。今のこのハガイ書には何か挟んでおいていただいて、第一コリントの手紙の6章19節を開いてみたいと思います。新約聖書の方の306ページ、新共同訳ですと新約の306ページになります。コリントの信徒への手紙の第一の6章19節、第一コリントの6章19節を、開ける方はぜひ開いてみてください。新約の306ページ、右のページの下の段です。開いてくださったらぜひ一緒に読んでみたいと思います。6章19節いきます。せーの。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。はい、こう書いてあります。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。私たちは新しい素晴らしい神殿の時代に生きています。その神殿とは何ですか。あなたです。私です。私たちです。私たちが新しい神殿なんだということですね。イエス様が十字架で息を引き取られた時に不思議なことがたくさん起きました。その中の一つは、神殿で幕が裂けたって書いてあるんですね。何のこっちゃと思いますけれども、深い意味があります。神殿の聖所、その中でも至聖所という部屋があります。そことそれ以外のところは幕で区切られています。至聖所には契約の箱が置いてあって、そこに神様が臨在なさる、そう言われています。そこには大祭司が決められた時によくその清めの儀式を行って、珍しく一回だけ入ることができる、 そこで一回だけ特別な人が謁見することができるんですよね。ところがイエス様が十字架で息を引き取られた時に、その幕が裂けたと言います。それはどういう意味がありますか？今までは特別な人が特別な清めを行わなければいけなかったところで、みんなが急に神様と会えるようになったということですね。それはなぜかといったら、イエス様が私たちの罪を全部清くしたからですよ。全部洗い流して、私たちは聖なるものにされたからです。だからいつでも、どこでも、神様とお会いしてよくなった。しかもそれで終わりじゃなかった。イエス様は聖霊を与えてくださった。神様は聖霊を注いでくださった。それはどなたですか？神様本人です。もうその幕がなくなって、私たちは清くされて、私たちのうちに主の霊が住まわれるようになった。これが聖書がはっきりと語っていることで、今の私たちの現実なんですね。それはどんなにすごいことでしょうか。光あれって言って、この世界の全部を作った方がこんなに小さな私のうちに住んでくださっている。その清い方が、全ての力を持っている方がこんなに小さな私のうちに住んでくださっている。今日のハガイ書ではね、万軍の主っていう言葉が出てきますね。万軍の主って何だろうって、今ねちょうど、本当に恐ろしい時代を迎えていますから、軍って聞くとね、地上のこの軍隊のことを思い浮かべるかもしれないですけど、万軍の主っていうのはね、そんなちっぽけなものじゃないんですよ。天の万軍の主なんです。つまり天使たちの大軍、天の全ての力、その主である方っていうことですね。桁違い、もうレベルの違う話をしています。その主がこの小さな、この小さな体の、体だけじゃなくて存在の私のうちに住んでくださっている。あなたは神殿です。あなたは主が住んでおられる神殿です。この恐るべきことが御言葉によって語られているわけですね。すべての作り主で、すべての権威者である方があなたのうちに住んでおられる、このことを覚えたいと思います。私たちはこの2年とちょっとの間、コロナというね、新しい環境の中で本当にたくさんの変化を経験してきました。その中で大きなことだったのは、会堂に集まることができなくなったということだったと思いますね。何度も何度も会堂で礼拝をするということは休まざるを得なくなった。それぞれの場所でね、それぞれの家庭で礼拝をしてくださいって、そうなりました。それは苦しいことでもあったけれども、新しく素晴らしいことをもう一度思い返す、そういう機会でもあったと思います。それはこの小さな私たちが、それぞれの家庭で、それぞれの置かれたところで、主が住んでいる神殿なんだって、そのことを気づかされる、そういう時でもあったと思います。それは本当に素晴らしいことだと思いますね。そのことを知っていくこと、私たちは主の神殿なのだ、この偉大な主が私のうちに住んでおられるのだ、そのことを受け取っていくこと、これが私たちの神殿の再建の第一歩だと思います。すでに立っているその神殿をもう一度受け取り直していくこと、これが私たちの神殿の再建の第一歩だと思うんですね。皆さんは信じていますか？このことをもう一度受け取っていきましょう。さあ、もう一度ハガイ書に戻っていただいて、しつこいですが3回目ですね、9節をご一緒に読んでみたいと思います。ハガイ書2章9節をもう一度読んでみましょう。いきます、せーの。この新しい神殿の栄光は昔の神殿に勝ると万軍の主は言われる。この場所に私は平和を与えると万軍の主は言われる。はい。今日のこの御言葉、そして与えられている今年度のこの御言葉の本当に希望に満ちていることは、何かって言ったらこれだと思いますね。これからのこの新しくされる私たちは今までよりももっと素晴らしいって言うんです。さらに、こんなに素晴らしいのにもっと素晴らしくなっちゃうのって私たち思っちゃいますね。もっと素晴らしいって、そういう約束があります。神様の栄光がより表されて、神様の平和がより与えられる。それは 主の約束です。神様がそうおっしゃっています。私たちはこの約束を受け取っていきたいと思うんですね。私たちが今生きているこの世界は大きく変わってきている。本当に変わっていってしまっていますね。コロナが起きました。本当にその直前まではそんな生活になるなんて誰も思ってなかった。驚く変化がありました。みんなが、マスクをして、そして集まることができなくなって、一緒に食事をすることができなくなって、どんなにか大きな変化でしょうか。また、ここしばらくの間では戦争が起きています。戦争はね、いつの時代もどこかで起きている、そういう悲しいものですけれども、今特にね、毎日のように報道で目にします。そしてたくさんの人たちが犠牲になっている。なんでまたって、なんでこんなねことがあって、私たちは心を痛めています。本当につらいですね。そして遡ればだけじゃないですね。ここしばらく私たちまた、ヒヤッとすることがありますけれども、大きな地震もあった、災害も起きた、病気、疫病、戦争、争い、そして大災害、災害、まあ、こういうことの中で世界もまた強制的に変わっていってしまっているって、そういうことを私たちは経験していますね。さあ、その一方で、じゃあ私たち教会はどうでしょうか。私たち教会はどうでしょうか。一面ではね、今話してきた通り変わらないところがあります。いい意味で。それは再発見の時ですね。私たちはいい時も悪い時も主の神殿だったんだって、そうだ、私たちは主の神殿だったんだって、そのことをもう一度思い起こしています。またもう一面では、もっと良いものになるんだっていうことに気づき始めています。これまでのあり方が悪かったわけではないけれども、でももっと良くなるっていうことを気づき始めています。これまでの私たちの信仰の歩み、それも決して悪いものではなかったかもしれないけれども、でも今までの枠がね、取っ払われていってしまった。世界が変わっていく中で、今までの信仰の形が少しずつ変わってきた。例えば街道に集まれなくなったってさっき言いましたけれども、教会に来てね、安心するっていう、そういう歩み方があったと思います。で、その意味はね、教会に来たら安心するはとても素晴らしいんですよ。これいつの時もそうで、実際私たちコロナで、休止していて、久しぶりに集まってきた時本当に嬉しかったですね。私も嬉しかったですよ。感無量っていう感じでね、ああ本当に集まれるのは素晴らしいなって思いました。でもそういうことじゃなくて、ただ日曜日にね、教会に来ていたら、私信仰の義務を果たしているって、私ちゃんとクリスチャンやってるって、そういうことじゃなくなったってことですね。そういう意味ではなくなったって、あ、そういうことじゃなかったんだよねって、私たちの本質的な信仰って神様との関係の話だった、ああそうだったって、もう一度思い返しているわけですね。さっき言いましたけれども、神殿を建て直すっていう話は神様との関係性を建て直すっていう話だったんですよ。そのことをもう一度私たちは味わい直しているということですね。それぞれの置かれた場所でも私たちは主と共に生きる。この教会堂に来た時は、それはまた大きな恵み。それぞれが主の神殿として生きていたものが共に集まる大きな恵み。どんなにか素晴らしいことかって、より良い、より素晴らしい、その栄光を私たちはある意味では取り戻していって、もう一度見ていって、それが今起こり始めているんだということですね。それはちょっと苦しいところもあるかもしれない。神様は陶器師とその粘土に、私たちと神様の関係を例えてね、語っているところがありますね。陶器師は、まあ、ろくろを回してでしょうか、粘土を練り上げて、そして形を作っています。しかし焼きを入れる前は何度でもそれを作り直すことができます。ぐにゃーってやってね、でもかうにゅーってやって、ぐにゃーってやって、うにゅーってやってね、ろくろの場合はそうですけれども、そうやって形作っていきます。気に入らなかったら、あ、まだダメだって、これじゃダメだって、もう一回練り直そうって、ぐーってやって、あ、これじゃまだちょっと形がおかしい、何度も何度も練り直していって、そして最後には素晴らしいものができる、納得のいく、完璧だって、そういうものができていくんですね。ぐにゃってされているときはちょっと痛いかもしれないですね。 私たちは粘土かもしれない。そうするとぐにゃってなって、ちょっとこの形じゃダメだったんですか神様って言いたいんですけどってなるかもしれないですけれども、でも次もう一度ギューってやってもらうときはもっと素晴らしくなってるんですね。もう一回ギューってやられるとちょっと痛いんですけどってなるけど、もう一回ギューってやられるときはもっと素晴らしいものになっていく。そして神様は必ず素晴らしくしてくださる、最高にしてくださる方ですね。だからそれが私たちに起こっているんだということをもう一度覚えたいと思います。これまでその教会にね、日曜日来ていたらそれはクリスチャンとして OK でしたって何かね、そういう印鑑をしてもらいたいようなところがあったかもしれない、なかったかもしれないですよ。それは本当に素晴らしいんですけど、でもそうじゃなくて本当に神様との関係だったんだ、本当に神様との関係だったんだ、教会に来て誰かと会って、ああ励まされるな、嬉しいなって、それは本当にそうなんですよ。だけどそれが第一じゃなかったねって、本当に神様との関係だったね、私たちは集まれても集まれなくても、私たちはいい時でも悪い時でも、私たちは苦難の時でも順風の時でも主の神殿だって、主が共に生きておられる、それは変わることがないって、そのことをもう一度体験してきたんですよね。前よりも良いものに今変えられている私たち、そのことをもう一度受け取っていきたいと思います。それは昔に勝る主の栄光と主の平和が来るんだ、このことを約束として受け取っていきましょう。この3年間の歩み、まあ、今年今年度も入れてですけれども、振り返ってみると本当に不思議な導きだなって感じます。最初ね、新しいことを見よ、新しいことを主が始めるって御言葉を受け取って、私はまあ10年間の計画を終えてね、新しい計画が始まるんだなって、さあどうしたもんかなって、本当にどうしたもんかなって思ってましたよ疲れてもいて、そしてどんなスタートになるんだろうかって思っていたけど、御言葉だけ与えられて、見よ新しいことを行う、じゃあちょっとみんなで夢を見る会でもやってみるか、そんな軽い気持ちでいましたけれども、コロナが起きて急に集まっちゃダメだって言われるようになって、なんじゃこりゃと思ったけれども、よくよく御言葉を見返してみたらその通りじゃないかって思いました。見よ私は新しいことを行うって、あそうか、僕じゃなくて神様が行うって言ってるわちゃんとって、ああそうか、新しいことを主が行い始めたって、そういうふうに思いました。昨年度は新しいブドウ酒は新しい皮袋にと語られました。主が新しいことを始めるときに私たちの方が今までの通りではダメだっていうことですね。皮袋古いままだったら新しいブドウ酒が注がれたときに弾けてしまう、新しい皮袋に私たちが変えられているんだって、それはしんどいかもしれないけどでも素晴らしいことなんだよって、そう思いました。私たちは信仰者として歩んでいくこと、そこには大きな恵みがありますね。それ本当に大きな恵みだと思います。それ私たちの体はね、やがてだんだん衰えていく、まあ、子供の時はね、どんどん元気になっていくというかね、成長していきますけれども、あるところになったら今度はあんたはだんだん衰えていくって。でも内なる人はどうですか？ずっともっと素晴らしくなっていく。皆さん、明日も明後日もこれからももっと素晴らしくなっていくんですよ。皆さんがどんどんどんどん主の栄光の似姿に変えられていく、これが神様の約束ですね。新しい皮袋になって、そして新しい神殿が建っていく、本当に素晴らしい神様との関係がもっともっと良くなっていくということ、このことをぜひ約束として受け取りたいと思います。さあ、新しい一年度が始まっていきました。本当に主のね、神殿として私たちもう一度歩み出していきたいと思います。さあ、ではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれに御言葉を思い巡らし、新しいことを始めて、新しい神様との関係に導き入れてくださっていることを覚えて、他にも自由に今感じていることを促されていること、どうぞ祈ってください。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。では祈りましょう。 ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。今私たちのうちにあなたが住んで、私たちのこの小さな存在をあなたの尊い神殿としてくださっていることを改めて覚えて感謝します。どうぞあなたが あなたとの関係を立て直してくださって、本当に、昨日よりも今日よりも明日、またその先もずっともっと素晴らしくなっていく、そのことを経験するものとならせてください。新しく踏み出していくこの1年間、一人一人が神殿として、またこの勝田教会もあなたの群れとしてふさわしく歩んでいくことができますように、主よ祝福してください。今日から始まる1週間の旅路もイエス様ともに歩んでください。あなたの御手に委ねます。期待し感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。